Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
水野恵子の目指せマネー美人。
I really wanna stop.
人生100年時代と言われて、皆さんお金の不安を感じていませんか？この番組は子育てを頑張るママや日頃忙しく働く女性に向けて、学校で習わなかったお金のことをファイナンシャルプランナー水野恵子が分かりやすくお届けする30分番組です。お金をワクワク使って貯めて増やして、一度きりの人生楽しんでいきましょう。皆さんこんにちは。水野恵子の目指せマネー美人第17回目の放送をお送りいたします。お届けするのは私水野恵子と
ゆっきーこと土井ゆき子です。
今週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて7月第4週目になりましたね、はい、夏休み真っ最中、
ね、入りましたよ。小学校も幼稚園も朝昼晩というご飯が必要になってきます。主婦の皆さんは、
ね、お子さんやっぱり幼稚園小学校の方なんか特にね、
はい、
あの生活変わりますので
一気にこう負担が生活の中で ね、
お仕事してる方なんかは、
はい、保育園とかね、
働きでね、ね、
はい、ありますけれども、
幼稚園だとやっぱりその間お休みしたりとかいう方が多いんでしょうかね、はい。ゆっきじゃあ夏はどうするんですか？
夏はね、あの8月に入ったら実家の群馬県に帰省はしようかなと思っています。
私ちょうどこの7月のね、はい、週は沖縄にちょっとバカンスに、
なんとこの放送の時には沖縄にいらっしゃるんです ね、は
い、ちょっとゆっくりしていきたいなと思っています。
羨ましいです。
はい、さて、先々週からですね2週にわたって、まあ、保険の専門家さん呼んだりということでね、はい、放送してきましたけれど、結構やっぱりその中身はある程度分かっていても、実際まあどういうふうにしたらいいんだろうかとか、あの面と向かうとね、いろんなやっぱ質問っていうのが出てきます、うん、で今週はなんかそういった質問コーナーっていうのを感じねしていきたいなと思ってます。皆さんも中にはね、自分もあこんなの気になるっていうものがあれば、ちょっとね参考にしていただければと思います。30分お伝えしていきますので、ぜひお付き合いくださいね。 FM ギグ水野恵子の目指せマネー美人。さて今週は保険の質問コーナーということで、どうでしょう、日頃、相談いただいている内容を、うんうん、今日はちょっとじゃあユッキーの方から紹介していただく
ように、ね、そうですね、私もあの相談業務ちょっとだけやってるんですけど、まあ、恵子さんのところにもねお寄せいただく質問もたくさんあると思うので、その中からあのピックアップして、聞いていきたいなと思います。
はい、
まず一つ目が31歳の主婦の方からの質問です。旦那様は会社員で、なんとこの奥さんは今妊婦さんということなんですけれども、教育資金を準備するのに学資保険はどうでしょうか、それ以外に何かおすすめがありますか。ありますね、こういう質問多いですね。
多いですね、
はい、
実は、2週前ぐらいに専門家さん、保険ソクラテスさんっていう方をお呼びした時に、はい、そこ主催で結構ね座談会を2回にわたってやったんですよ、
はい、
お腹に中にいらっしゃる方とか、はい、
まだ生まれる前から心配になりますもんね。
あとは1歳半ぐらいの方を集めて、まあ、教育資金ねどういうふうに準備してるかっていうところで、まあ、そんな中でもこの質問が非常に多くてですね、はい、今回は一番に取り上げたんですけれど、あの学資保険でね聞いたことない方もいらっしゃるのかな、うんうん、主に特徴としては、まあ、教育費を貯める に特化した保険なんですけれど、ポイントとして、2つ3つでしょうかね。まず1つ目としては、必ず引き落としがあるので貯蓄できる強制力があるということですね。
貯めたいと思った気持ちをずっと続けられるってことですね、うん、強制的に。
そうですね、確実に貯まるというところですね。そして2つ目が、一応保険の機能がついているので、親が亡くなっても、教育資金を、確保ある程度ねできるというところですかね、
はい、この部分のために入っている方もいらっしゃるんですかね。
そうですね、例えば保険料の払いがなくなって、でもね、何でしょう、教育資金がきちんと満期金が出たりとか、逆に、中にはその時点で亡くなった時点で保険金が出るとかね、そういった保険機能ですね。そして、3つ目の要素は、昔はあったんですけれど、
はい、
今はないっていうのが少し増える
いや逆に増えないっていう商品もあったりしますよね。
最近はそうですね、予定利率っていうのが2017年ね春に大幅に下がったので、ちょっと言えないですけどね、やはり払った分に 100% ならない学資保険なんかも発売されていたり、直近で言うと保険ショップさんとかね、よく店頭にあるじゃないですか、
はい、
そういうところでは学資保険を取り扱わないっていうところも出てるそうですね。
もうそれだけニーズが少ないっていうのもあるんですかね。
それだったら、その取り扱いのある保険の担当におつなぎしますよっていう感じ、
もう占いとっていう感じですかね、
ただやっぱり3つ目のね、増えないっていうところは、皆さんも分かってきてるので、そこを選ばなくなる方っていうのも、実際にはね多いのかなと思います。で、じゃあ例えば学資保険以外にどんなものがあるかというと、まず、普通に定期預金をするということですね、
銀行とかでですね、
積立貯金とか、あとは、保険でも外貨建て保険っていうのが最近学資でも使われるようになってますね、
外貨ってことは日本の円じゃなくて、他の国のお金で貯めていくってことですか。
そうですね、主にはほとんどねドルにチェンジしてっていうものが使われるのが多いんですけれど、
はい、
なぜ、外貨建ての保険が使われるかっていうと単純ですね。何でしょう
増えるから
予定利率がやっぱり今日本が下がってるので、
はい、
ドル建てとかそういったことによって少し利回りが高くなるっていうところですね、
はい、でもちょっと素朴な疑問なんですけど、円で貯めていくのは教育資金になるようなイメージはあるんですけど、ドルで貯めていって、それ大学のお金に使えるんですか。
そうなんです、例えば高校3年の時点でドルで、じゃあね、このドル何万ドルとか何十万ドル貯まるとするじゃないですか、
はい、
それを円にチェンジして使うっていう感じですね、
はい、おー、じゃあその時に円に変えられるんですね。
もちろんです、もちろんです。
なんか留学する人のためのっていうわけではないんですね、
全然ドルで留学に使うっていうのもありですし、多くの方は円に変える、
はい、
ただちょっとそこに注意必要なのは、為替、
はい、
為替っていうとね、分かりますかね、1ドルが、100円の時と120円の時では受け取れる金額って円では違うじゃないですか、
はい、買える時にね、その時
のですので、例えば高校3年の時にすごい円高になっちゃいましたよとかいうことはもうゼロではないじゃないですか。
はい、分かりませんね、
となると、ちょっとそこがねリスクと言われてる形ですね。
じゃあちょっとリスクがあるかもしれないけども、
ちょっと増える、
円で貯めるよりは増えるよっていう。
そうですね、定期預金とか学資の円建てのものよりは増える可能性もあるという、
こういう形があるっていうこともね、ご存じない方もいらっしゃると思うので、選択肢の一つにあるといいですね。
そうですね、最近は保険の方も学資保険を勧められるよりも、この外貨を勧められるケースの方が多いという感じで、はい、座談会でもね結構おっしゃってる方いましたけれど、あともう一つとしては投資を使う、言うと今で言うとねジュニアニーサとか、普通にニーサを使ったりとか投資を使うっていう方がいらっしゃいましたね。
なんとなく投資っていうとリスクがっていうイメージがあるので、それで欲しい、絶対欲しい教育資金が貯められるのかっていう不安も中にはいらっしゃるんじゃないですか。
そうですよね、
そのあたりもね、
そうですね、ちょっと心配なのはNISAとかイデコなんかを使うと ちょっと増えるっていうところの何でしょう概念があるんですけれども、はい、どちらにしても投資信託を使うっていうことをね、はい、使った場合にはやっぱりその変動があるっていうところは心得た上でやらないといけないですよ ね。
今投資信託とか投資とかたくさんこのキーワードが出てきたんです、うん、これ今後また詳しくこの、マネービジンでも取り扱っていくんですよね、
はい、8月以降の放送でまた投資についてねじっくりお話ししてきますので、は
い、こちらもぜひ聞いていただきたいと思います、
は
い、
やはりその先ほど言いましたように高校3年の時点で、はい受け取るには、確実にきちんと教育資金として払える状態にしておかないといけないですよね、はい、でじゃあ例えばさっき言った4種類定期預金とか学資保険外貨建ての保険だったり投資だったりどれを使ったらいいんでしょうかというところなんですけれどこれは結構ね家庭によって違うんです。例えば、どうでしょう家計の中に、この学資保険のお金が、学資保険とかね教育資金の積み立てが目いっぱいですとか月1万円やるのが目いっぱいですとかいう方が、はい、例えば投資で1万円やったとして、はい18年後きちんと貯まってるかどうかその時点の評価って違うじゃないですか、はい、となるとそれで余力がないのであれば教育資金学校に行けない可能性も足りなくなる可能性もありますよね。やっぱり奨学金活用っていうのもあるんですけれど、はい、あれはあくまでも大学入ってからですので、はい、入る前に例えば入学金とか前期分のね授業料とか払わなきゃいけないので、はい、それが溜まってないっていう状態は困るというところですね、はい、ですので余力があれば、そういった投資なんかもしくは外貨建ての保険なんかもチャレンジするのはいいかなと思うんですけれどちょっと余力ない方は逆にまあちょっと固めの、うん、さっき言ったまあ定期預金とか学資保険でもいいのかなという感じはします、う
ん
う
ん、確実に溜まるものでねそうなんです用意する方がいいですよね、
は
い、
で実は児童手当って、はい、ずっとね、子供が生まれると支給されるじゃないですか、はい、3歳未満だと毎月1万5千円、
はい、
で3歳以上になると中学まで卒業までは毎月1万、うん、実はこれ全部貯めるといくらになると思います？
どうだろう私も計算したことがあるので答えは知ってるんですけれども、うん、200万円ぐらいになるんでしたっけ？
約、ね、198万になるんです、
はい、
っていうことは、まあ、200万あれば、単純に、ね、さっき言ってた費用は貯められるということですね。入学金とかね。そうですのでまずね、何か学資保険とか、ね、チャレンジする前にまずは児童手当をそのまま確保するだけでも最低限ですね、うん、で確実性を高めたいのであれば学資保険で、まあ、100切らないところもまだありますのでそういったところを活用するとかで余力があるのであれば買い方でとか投資というところですかね、うん、
なるほど、はい、この辺も家計のねそれぞれによって違うので相談しながらが一番ですかね。
そうですね、
はい、はい、ました。じゃあ続いていきます。結構1問目でたくさんの時間がかかってしまったんですけどどうしましょうかね。もう1曲いきますか。1曲もう1回やりますか。1
曲じゃあ挟みましょうか。
はい、
はい、じゃあここで1曲挟みます。ユッキーの新曲バンブーギーの恋のバンブーギーこちらお聴きください。
Tonight.
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、ユッキーの選曲、バンブーギーの恋のバンブーギーをお聴きいただきました。
はい、なんかノリいいですね。夏っぽくってこう踊って弾いてほしいなっていうイメージでやりました。はい、じゃあ続いて早速あの2問目あの質問を答えていただきますね。38歳の A さんです、はい、この方主婦の方で旦那様は会社員でお子様は7歳の子がいらっしゃるそうです。子供が自転車を運転中と、まあ、ぶつかって運転中にぶつかって怪我をさせてしまって、うん、治療費を実費で払っていました、はい、自転車で自動車保険の更新の時に個人賠償責任保険がついてたんだけれども今から請求することができますかと。
はい、これはですね、結構自動車保険に何が入ってるのかって分からなくて、はい、更新のタイミングであ個人賠償保険がついてたっていうのが、うん、発覚されたんですけれども、はい、
運転中に誰かとぶつかっちゃった話ですかね。
あのお子さんが自転車で、はい、ぶつかっちゃって怪我させちゃったって
、誰かお友達かをってことですかね。
そうですね、別の方をぶつけちゃってっていうことで、
ヒヤヒヤしますね、うん、親御さんね、
う
ん、
答えとしてはこれ半年前なら請求することはできるんですよ、は
い、う
ん、で、まあ、そもそもその個人賠償責任保険ってさっき出たじゃないですか、はい、これは人を怪我させちゃったりとか人の物を壊したりとかそんな時に備える賠償金、これに備える、ね、お金なに備える保険なんですけれども、この保険金請求、まあ、これ一般的にはなんですけれど時効っていうのはどれぐらいかというと3年経過すると、まあ、時効によって請求権がなくなるっていう感じになりますので、はい、ただまあ半年以内なら全然請求も OK ですので、ただね相手に払った例えば証明書とか、はい、個人間でお金やり取りするとそういった証明ないとねちょっと困ってしまったり、あと保険金請求というところが困るかと思いますので、やっぱそういう証拠を残しておく必要はあるのかなと思うんですけれど、うんうん、
これ知り合いならまだし、はい、全く知らない人を怪我させてしまった時はもうどうしようって思いますね。
実は結構自転車事故多いんですよね、はい、
本当に、うん、自転車を買う時にね、うん、これを入った方がいいって言われます、
言われますよね。で昔2008年かな、すごい古いんですけど神戸市で自転車事故で、はい、加害者の少年がね両親に賠償命令したその金額って皆さんびっくり、9500万。
それでも家から払えないですよね普通にはね。
そうでやっぱりあえてねこれをピックアップしたのは知ってほしいなと思ったんですよね、はい、やっぱり今自転車乗ってる小さい子なんかはそういうふうに賠償保険入ってねって自転車さんで言われるじゃないですか、はい、でも知らないでそのままずっと昔から乗ってる方っていますよね、はい、ってことは入ってない可能性もありますよね。なんかもったいないからとか、
うんうんうん、
で、そもそもこの自転車保険だけではなく実は、こんなケースないでしょうかね、飼い犬が他の人に噛みついちゃうとか、
はい、それありそうですね、うん、散歩中。
そうそう、あとは買い物してて、物をなんかぶつかって物壊しちゃったりとか、
はい、うちも子供がいるから高級食器店とか行った時にはもうヒヤヒヤです。触らないで触らないでって思います。
そうそうそう、あとやっぱり昔からなんですけどスポーツで怪我させサーフィンとかね、スキーとかそういった時とか、あとは自宅のマンションの、
はい、
例えば洗濯機そのままなんでしょう、水が流れて下の階に水漏らしてしまったりとかね、被害が。
それも賠償になるんですね。
そうなんです。で個人賠償保険ってなんか分かんない方もね初めて聞くかもしれないんですが、保険料って安いんです。年間本当2000円かからないぐらいで、保証額で1億ぐらいカバーしてくれるんですね。でも、まあ、加入としては、例えば先ほど見たように自動車保険につけるとか火災保険につけるとか障害保険とか、なんかね単独じゃなくて何かの保険につけるっていうケースがほとんどですね、保険会社の場合、うんうん、あと中にはクレジットカードの中に、はい、特約としてついてるケースがあったり、 いやでも何も私そんなの持ってないですっていう方は、コープ協済とかで調べると個人賠償責任保険月140円ぐらいで最高3億円までねついてますので、
これって いくつも入ったら3億円、うん、3億円3億円なんですか。
全体で3億円で実証あくまでも実費になる。
だから例えば自転車保険につけてます、うん、自動車保険にもつけてますって、うん、たくさんつけたらその分、うん、っていうことではないです
ね。例えば3倍出るわけではなく、例えば今回500万かかりましたって言われたら500万を保証する、まあ、その時どれを使ってもいいっていうところもあります。
ということはもう1個だけ入ってればいいってことですね。
そうなんです。ですので、これ1世帯で1人1つでも加入してると家族全員保証してくれるん
ですよ。お得。
そうで、しかも別居の未婚の子まで、例えばね1人暮らししてる未婚の子までカバーしてくれるので、はい、やっぱねこれはね、これから日本も結構賠償とかいうのが少しずつ増えているので、はい、その辺はカバーしておいた方がいいかなと思いますね。
人間関係がねちょっとそういう感じになってきてるので、うんうん、ね、じゃあお金でみたいなことになった時にこれが助けてくれる可能性ありますね。
十分ありですよね、
はい、
こういうの皆さん入り出すとどうなるかっていうと、はい、示談交渉とかね弁護士さんついちゃうので、はい、逆に請求されやすくなるってい
う される可能性。そうですね。
やっぱり、ね、金額少なければいいんですけれど、やっぱ、自転車なんかもそうですしね、人を怪我させてしまったりでも本当に、ね、亡くなってしまうとか、そんなケースもゼロではないので、やっぱ防衛という意味ですね、はい、
安全なのが一番なんですけれども ね、はい、ね
そうです。個人賠償保険ね、はい、皆さんもよかったらチェックしてみてください。
は
い、
で続きましては、はい、今度は火災保険の話です、はい、火災保険の満期が来年なんですけれども、保険料が値上がりすると聞きました。どうしたらいいですか。値上がりとかって嫌ですよね、なんか ね、内容一緒なのにとか、ね、
地震とかね火災がやっぱり被害が多い分やっぱり保険料も上げざるを得ないというところもねありますけれど、来年の今年のですね秋以降、大手がだいたい4社ぐらい、火災保険料の値上げっていうのをしてくるっていうところですね。
火災が多いんですか。
やはり、まあ、地震とかに伴って火災保険って、はい、昔でいう本当燃えて家が燃えてしまうだけのものではなくて、うん、はい、例えば今の風災であったりの保証とかも結構今は出るようになってるんですよ。
自然災害にも備えられるんですね。
備えられたりとか、あとは、まあ、ちょっとしたケースでいうと破損とか言って少しね壁紙を傷つけてしまったりとか、そういうケースも支払いとしてはあるんですね。まあでも今やっぱり値上げの影響で大きいのはやっぱ自然災害ですよね。
なんかねだって住宅も木造からね、うん、鉄筋とかになってきてるので火災がそんなに増えてるイメージはなかったので、うん、その分自然災害が増えてるんですね、うん、
風災とか氷災とか積載とかね、うんうんうん、あの辺が、
ね、豪雨とかもありますしね。
そうですね。さてじゃあ実際に来年値上げする、
はい、
ごめんなさい、今年2019年の、まあ10月ぐらいね値上げ見込みなんですけれど、
そんなにあるんですか。もしかしたら喋ろうと思ってるところってあるいうことは、
実は、まあ、地域とか、ね、構造によって上がるか下がるかって実は違うので、はい、ちょっとだけ説明しますね、はい、例えば構造によっても違います。マンションで東京に住んでる方は、プラス 20% 増しになりますし、マンションで大阪に住んでる方は 12% 増しになります。でも逆に木造の場合はどうかというと、東京に住んでる方はプラス 6% 増し、大阪の方は逆にマイナスになってマイナス 2.6% になるということなんですね。
なんで木造だと安くなるかもちょっと私は分からないですけど、
は
い、
なので保険料上がるっていう方は、例えば来年満期とかね2年後満期とか、うん、先満期がもうちょっと見えてる方なんかは、今年度の、夏ぐらいまでに見直した方が安く済むということですね。
そういう方そういうことができるんですね。なんか裏テクニックみたいなのを聞きましたけれども
普通です。
そうなんですね。
逆に下がる方っていうのは、下がってからの方がいいですよね。だからこの方が、下がるっていう可能性があるんだったら来年の満期に、更新した方がいいってことですね。
じゃあ上がる前に、見直しをすることができるということなんですね、
はい、今の契約を まあ、解約というかやめて、でその時に残りの期間分も戻るので、
はい、
うん、で戻った上でまたさらに新たに、契約する。で、あの契約の仕方もね、1年契約とか今最高でも10年までしか契約ができないので、できるだけまあ長く住まれるのであればね、長い方がいいかなというところになります。
なるほど、そういったことも多分ご存じない方多いと思うのでね、
ちょっとね、やっぱりこれだけ震災が多いと、あ、うち大丈夫なのかしらってね、うんうん、思われる方なんかは一回証券なんか見たり、あとはあの日頃ねお付き合いしている保険の方とかに相談されるのもいいかなと思います。
そうですね、はい、すごいたくさん、まだ本当はたくさんね質問があるんですけども、また機会があったらねお願いしたいなと思います。
はい、はい、さあ、皆さんの中にもこういったご質問とかね、もしあればどしどしご応募いただければと思います。さてそろそろねお時間になりましたので、今まで、この数ヶ月で貯め方のポイントとか家計の見直し、電気代、通信費、住宅ローン、保険の見直しとね、さまざま2ヶ月間見てきましたが、皆様何かお役に立てた内容はありましたでしょうかというところでお願いいたします。
FM ギフ水野恵子の目指せマネー美人。
はい、いかがだったでしょうか。
ねえ、いやまだまだ聞きたい質問たくさんあるのでね、
いっぱいね用意してる中に、ね、ね、あまり言えながら半分以下ぐらい
です ね、お寄せいただいたらまたね、はい、一般的なものでしたら答えやすいですね。個人的なのはもう水野さんに直接来ていただいた方がいいと思いますもんね。
はい、皆さんもね、よかったらこんな場合どうなんだろうかとかね、そういったところ、今回は保険についてお伝えしましたけれど、いろんな悩みありましたら、LINE アットもしくはマネービジン1 @gmail.com までお知らせいただけたらと思います。
は
い、
あとですね、ちょっとだけお知らせなんですけれども、夏休みに入ったので、私も親子向けのお金の講座をじゃんじゃんやらせていただいておりますので、よかったらゆきママステーションで検索してみてください。
はい、ゆきママステーションぜひね検索してみてください。さて、この番組は女性が前向きに、そして笑顔になるためのお金のレッスンです。今日からあなたも
マネー美人。